君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。
Mリンクグループの
うちしてアロハ。
この番組は地域福祉をあらゆる角度から支援する思いや福祉の格差をなくし明るい理想の社会を語ったり人と関わる楽しさや日常の気づきをゲストを迎えしてトークしたりする番組です。この番組は地域福祉をあらゆる角度から支援するMリンクホールディングスの提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたします。さあ今週も始まりました福祉でアロハの時間です。ナビゲーターのソーマンです。ここからの時間30分間お付き合いをよろしくお願いいたします。ということで今週もですね、ゲストをMリンクホールディングスの方からお招きしてますけども、今週もスタジオには来れないということで電話での出演となっております。北海道厚真町からの電話出演ということで早速紹介していきたいと思います。 M リンク札幌課長の野波さんに来ていただいております。野波さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日はお忙しい中電話出演ということでありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
ラジオは初めてということで緊張されてますか？
かなりしてます
大丈夫ですよ。まあ普通に僕とお話ししていただければ大丈夫なんでいろいろ聞かせていただきますので、では早速ですけど、まあ、簡単な自己紹介と、まあ、担当業務内容とか教えていただいてもよろしいですか？
はい、もともと作業療法士として働いておりました。
はい、
現在はですね厚真町にあるともいきの里のグループホームやわらぎの計画作成と小規模多機能本郷の介護職員を兼務でやらせていただいております。
なるほど、そうなんですね。作業療法士って、はい、なんかちょっとイメージ的になんかこうなんだろう、人のリハビリみたいのを助けるのかなみたいな感じなんですけど、作業療法士ってどんな感じなんですか、仕事内容っていうのは。
作業療法士はそうですね、リハビリが中心で、
はい、
まあ、どちらかというと生活のリハビリ、
まあ、
食事をできるようにするにはどうしたらいいかとか、着替えやトイレに行くにはどうしたらいいかっていうのをリハビリを通して、
はい、
獲得していくっていうような仕事になります。
なるほど、そして今現在もともと作業療法士として病院で勤務はされていたっていうふうに聞いてますけども、
はい、
そっから今現在は、まあ、北海道厚真町でともいきの里でグループホームのやわらぎの計画作成、そして小規模多機能ホーム本郷の、介護職員 として勤務ということなんで、兼務されてますけど、その計画作成ってどういうことなんですか？
計画作成はケアマネジメントの一つで、
はい、
利用者さんの、
うん、
そうですね、一日のスケジュールだったりとか、まあ、どういう生活をしたいというか、
はい、
そういう希望に沿ってじゃあどういうケアができるのかっていうのを、計画を立てて介護の皆さんに実際に行っていただくと、
うん、はあ、そっかそっか、なるほど、そういうことなんですね。これなんか大変そうですね、この計画作成って。
なかなか私も不慣れなので、試行錯誤しながらやっているところです。
今年の4月からやってる、頑張ってるって感じですね。
はい。
素晴らしい。なかなか新しいことをね、始めるって皆さんね、大変かもしれないですよね。慣れないとね。
はい。
まあそうなってくるとね、やっぱりいろいろこう課題が見えてきたりはするし、そこにまたそれをね、どうやって改善していこうかっていうことも含めていろいろ今まさに真っ最中ですね。
そうですね。
頑張ってらっしゃる。
僕は
陰ながら応援してます。
ありがとうございます。
まあそんな陰ながら応援されても困るかも思うんですけども、なんか野波さんって青年海外協力隊にこう行ってたっていうふうに聞いてるんですけども、
はいはい、
その辺ちょっと教えてもらっていいですか？その病院で勤務していた後に青年海外協力隊に行くんですよね。
はい、そうです。
なんでまたって感じですけど、何があったんですか？
そうですね。まあ、病院で働いて、まあ、リハビリをしてたんですけれども、
はい、
まあ、新しいことに挑戦したいなっていうのと、
ええ、
まあ、なんかちょっと自分も変えていきたいなっていうので、まあ、日本にいるよりはちょっと海外に身を置いてみようかなと思った時に、
はい、
まあ、作業療法士でも海外に行ける手段があって、
うん、
それがたまたま青年海外協力隊だったっていう感じです。
作業療法士として青年海外協力隊に参加したってことなんですか？
あ、そうです。
それはどっかどこに行きたいとかって自分で決めれるんですか？
一応第三希望ぐらいまで出せて、なんですかね、そのどういう仕事がありますよっていうリストが事前にあって。
ああ、そっか、その国によってリストが ね、こういう人を募集してますみたいな。
はい。で、じゃあ自分はこれに行けそうだなっていうので、じゃあここかここかここでっていう希望を出すっていう感じですね。
じゃあもうどこに行くか、まあ言ったら分かんないわけじゃないですか。でもそこにチャレンジっていうか変えようと思う思いで申し込みしたんですね。
そうですね、はい。
結構なんか周りから驚かれたんじゃないですか？
そうですね、当時は驚かれましたね。あんまり周りにそういう人がいなかったので。
その頃はちなみにどこの場所的には札幌にいらっしゃったんですか？
そうですね、札幌に住んでて小樽で働いてたっていう感じでした。
そして青年海外協力隊に行くっていうのは、ちなみにそれおいくつぐらいの時に行かれたんですか？
31、2歳くらいですかね。
じゃあもう作業療法士としては十分油が乗ってるって言い方あれですけど、仕事のことはもう大体は分かっていて、次のステップに行こうっていう、本当まさにそういう変えようって感じですかね。
そうですね、一応そういうつもりで行きはしました。
結果どこに行ったんですか？
結果モンゴルに派遣されました。
モンゴル、ちょっと全くイメージなんかモンゴルで何やってたんですか？っていうか、まあ作業療法士として行かれるっていう感じですか？
そうです、モンゴルの病院に、派遣されて、その病院で作業療法士として、まあ、当時モンゴルには作業療法士がいなかったので、
はあ、
理学療法士が先にいて、
ええ、
理学療法士に作業療法を教えたり、
うん、
あとは作業療法士の養成校はもうあったので、は
い、
そこの、まあ、生徒さんに作業療法をちょっと教えたり、まあ、基本的には現場で、
うん、
モンゴルの患者さんを一緒に見ながら教えていくっていうような感じでした。じゃあ、
そっか、自分自身もその患者さんというかね、そういう人たちにこう触れ合うというか、その人に対して施すけども、そのスタッフの人にもさらに技術的なことを伝授する、教えるって伝えるって感じなんだ。
はい、はい、
めちゃめちゃなんか忙しそうなイメージありますけども、でもまあそれが目的で青年海外協力隊っていうのがあるんですね。いや、僕あんまり詳しいこと知らなかったんでびっくりしましたね、うん、
そうなんです。
へー、でも言葉はどうなんですか？モンゴルってどんな言葉喋るのかよく分かってないですけども。
言葉はモンゴル語ですね。
モンゴル語があって、でモンゴル語喋れたわけじゃないですよね、はい、もちろん。
そうですね、行く前に訓練所に70日入るので、そこで、まあ、訓練を受けながら語学の勉強もしながら、その後の派遣になります。
70日、まあ言っても2ヶ月ちょっと、
はい、
70日でモンゴル語は喋れるわけじゃないじゃないですかって言ったら怒られるかもしれないけど、僕だったらまず無理だと思うんですけども、
はい、
そのハードルすごい。またその日常会話じゃないじゃないですか、またね、仕事で行くから業務上のね話になっちゃうし、
はい、
その辺なんかどうだったんですか？
いや、大変でしたね。まあ、基本的なことしかやっぱり70日ではできないので、
うん、
まあ、日常会話がちょっとできるかなぐらいで、
あ、でもそこまで、
まあ、向こうには行くので、
ま
あ、行ってからですね、もう職場の人と頑張ってやり取りをしながら覚えていってっていう感じでしたね。
そうか、もう実践の中で、まあ、その中に日本の、ね、はい、方もいらっしゃるから、まあなんか言葉がね分かる人もいらっしゃるんでしょうけど、
うんうん、
いやそこはなんか、いや度胸ありますね、野波さん。ね、
なかなか、はい、びっくりはされます
ね。え、行ってなんか、いやちょっと私の思ってるのと違うわとか、その言葉のギャップだとか、まあ言ったら食べ物生活習慣違うじゃないですか。
はい。
そんなのもいろいろあったでしょうね。
そうですね。食べ物は主食がお肉っていう感じですかね。
主食お肉なんですか？
ほぼお肉ですね。
え、ちなみに何のお肉なんですか？
羊か、
ええ、
豚か、牛か。
へ
え、いう感じですね。まあ、馬もあるかなっていう。
あ、そっかそっか、馬もね。
はい、
まあと言ったってそれが主食だったらちょっとなんか最初、まあ僕だったら最初の2日間ぐらいは嬉しいぐらいかなで終わっちゃいそうですけど。
そうですね。なので一番自炊をしてたかもしれないです、モンゴルにいた時が。
自炊ね。でも、その、お米とか、どうしてたんですか？
いや、手に入るので。
ああ、そっか。
はい、うん。お米とかは手に入りましたね。
うんうん、なんか、昔っていうか、前に聞いたのが、モンゴルとかで、果物とかが非常に貴重で、なんか、輸出してるっていうの聞いたことありますけども、スーパーは、なんか、いっぱい豊富なんですか？食料は。
そうですね。スーパーも、なんか首都にいると、まあ、大手の、うん、韓国のスーパーがあったりとかするんですけど、まあ、田舎に行くともうちょっと野菜とか、うん、そういうものは手に入りづらい状況でしたね、私がいる時もまだ。
そっか。野波さんはどこにいたんですか、モンゴルでも？
うん、私は首都のウランバートルにいたので、比較的生活自体は、
そっか、
そんなに困ることはなく、
まあまあ買い物行けばなんとか手に入るしっていう。
はい。
うん、あ、そうなんですね。それ モンゴルって何年とかいたんですか？
2年間いました。
2年もいたんですか？
はい。
よくなんか、それは2年、最初から2年っていうのが決まってるんですか、それとも1年でもう1年増やしたとかなんかあるんですか？
は最初から2年で決まってました。
よく行きましたね。ちなみに、
はい、
またモンゴル行きたいとかってあるんですか、気持ちは、機会があれば。
そうですね、行きたいですね。向こうにできた知り合いにも会いたいですし、まあモンゴル語せっかく覚えたので、おなんかもったいないかなみたいな。
じゃあちょっとこの今僕はモンゴル語わかんないですけども、モンゴル語でちょっと自己紹介してもらってもいいです？
自己紹介ですか？
ああ、
わかりました。
はい。
選別官の名前くのなみりかげてくくらいでいいですかね。
私の名前はのなみりかですって言ったんですか？
そうですね、皆さんこんにちはみたいな感じです。
へえ、すごい。それよく使ってなかったら言葉忘れるって言いますけど、
はい、
忘れないです今のところ。
いや、忘れてきてます。
あららら、らそっか。またでもね、そのモンゴルに行って、そのモンゴルの人たちとね喋り出すと、またぐーっと思い出したりっていうのはあるでしょうね。
そうかもしれないですね。
そっか。それこそだって M リンクグループはモンゴル支社もあるじゃないですか、
はい、
ね。
はい。
じゃあ、まあ可能性としてはまたモンゴル行く可能性もあるし、いや、はい、まあ新しくね、モンゴル支社って言ってもね、もう今施設が一つなんでしょうけど、また次の施設とかね、いう可能性もあるしね。まあそこに、じゃあ誰か行かないとって言ったら、もう適任者野波さん、もう抜擢じゃないですかね、きっと。
そうなることを願っています。
あ、もう願ったり叶ったり、もう行く気満々ですよ。なんなら言ってくださいよ、私がっていうみたいな。
そうですね、はい、
すごい心強いですね、それまた。じゃあちょっと、まあ集ま今ねやってますけども、そのうち、
はい、
あれ野波さん元気かなと思ったら、あ、今モンゴルでとかっていう話になってるかもしれませんね。
いや、なってることを願いたいと思います。
いや、チャレンジャーというかアクティブですね。心強いっていう感じですよね。まあ言ってもね、やっぱりこう、なんだよ、福祉って、まあ、
はい、
Mリンクグループ自体がそうですけども、あらゆる角度からっていう部分ではね、海外でね、まだまだ福祉がね、こうに日本も遅れてるとは言っても、もっと遅れてるところもあるでしょうから、そこにまた日本の良さを輸出っていうか、技術的なものをね、そのサービスを輸出するっていうのも必要ですもんね。
うん、
それを担うのがまさに野波里香さんじゃないんですか。ちょっと
そうなれればいいなと思っております。
海外事業部になってたりぐらいにしてね。
そうですね。
もうモンゴルだけに収まる人じゃないかもしれませんからね、もしかしたらね。
頑張ります。
すいません、勝手に僕が言ってますけども、まあでもモンゴルだったらお任せあれですね、まさにね。
そうですね、はい。
でもね、知り合いもできてるし、言葉も喋れるからいいですね。モンゴルの良さって何ですか、ちなみに。
モンゴルの良さは、うん、そうですね、まあでも人があったかいと思います。
はあ、なるほどね。
はい。
いいですね。人があったかいっていうのは何よりですよね。
うん、そうですね。
まあモンゴルの、まあね、それこそお相撲でもね、つながってるのもありますけども、
うん、
非常に親しみやすいですしね。
はい、
日本とね、近いですしね。
そうですね。
なんかモンゴルと日本の架け橋になるような形になるかもしれないですね、野波さんね。逆にモンゴルの人がこっちに来て、それを野波さんが教えてるっていう可能性もありますね。野波さんは行かないで、逆パターン、 ね、
可能性としてはあるかもしれないです ね。
ありますよね。そしてこっちで仕事をして、まあ、インターンじゃないけどね、覚えてまた母国に持ち帰るみたいな、はい、して時折ね、うんうんうん、なんか野波さんが行って状況をまた見て特別講師でお話したり教えたりしてっていう形かもしれないですね。なんか可能性、
確かにそういうのも、はい、
ね、いろいろありますよね。
はい、
なんかモンゴルの、バトウキンでしたっけね。
ああはい。
あれ野波さん歌います？
いやできないですね。
よかった。なんか意外となんかこれで歌えるって言われたらどうしようかと思ったんですけど、それはよかった、普通でした。僕の想定ないでした。よかったです。
はい。
いいですね。まあまあモンゴルはモンゴルとしてもいいとして、まあちょっと。これから友行の里グループホームやわらぎとかのね方もあるし、
はい、
まあ、本郷のね方もありますし、
はい、
なんかいろいろこっちの集まの方でもやると思いますけども、なんかこうイベントとかこういうものをやっていきたいとか、はい、そういうのはないんですか。
一応コロナもだいぶ5類になって収まってきたので、
はい、
友行の里、まあ、もう一個グループホームと小規模多機能と、もう一個生活支援ハウスがあるので、
はい、
まあ、そこ3つ合同で8月に夏祭りができたらいいかなというので今準備をしているところです。
ああいいですね。もうねちょっとそういうイベントもね解禁というかだんだんだんだんね始まってますからね、
はい、
なんか地域の人も喜ぶようなね巻き込んで、うん、こう夏祭りいいかもしれないですね。そしたらそこでね、野波さんもねモンゴル相撲をする、あそれはしないか。
そうですね、さすがにちょっと。
あなんかあれじゃないですか、モンゴル語講座とかね。モンゴル語覚えたいし、
需要ありますかね。
需要あるかな、ちょっともうなんかないかもしれないですけどね。
そうですね、
ちょっと難しいかもしれませんね。じゃあパを立てますか。どこにあるんだって感じですけどね。
そうですね、
まあ、でもなんかモンゴルのね料理を出すとかもね、そんなのもあってもいいかもしれないですね。
うん、
なんか面白い夏祭りになりそうですね。
そうですね、
勝手に僕は膨らましてるだけなんですけど。、
はい、ね、
でもあれですか、野波さんやっぱり仕事を、まあ、一生懸命ねそうやってアクティブにやってますけども、なんか普段休みの日とかなんか何やるんですか、はい、そういう時は。
休みの日は、
うん、
そうですね、まあ、どっか車を運転してどっか行って、
うん、
ゆっくりするとかっていうのが多いですかね。
なんか美味しいもの食べたり。
そうですね、一人でフラッとどっかに行くのが好きですね。
車で。
そうですね、はい。
運転じゃあ結構苦手っていうじゃなくて逆に好きな方なんですか。
そうですね、得意ではないですけど好きですね。
へー、なんかちなみに、まあ、最近というかどこ行きました。
最近、
まあ、最近じゃなくても過去ここ行ってよかったなっていう場所、うん、
ここ行ってよかったな、一応、まあ、うん、あのモンゴルとエムリンクの間にコロナの自粛期間があったので、
はい、
そこであの全道の道の駅はスタンプを全部押しました。
マジで。結構な強者じゃないですか。
そうですね、
全道の道の駅回ったら、あのスタンプいっぱいにしたんですか。
いっぱいにしましたね、仕事してなかったので。
いやいや仕事してなくてもやらないですよなかなか。何日間ぐらいで回ったんですかそれ。
いやでもなその3日4日を何回かとか、3泊4日とか4泊5日をこう、うんうん、
まあ今回は東北とか、
はいはい、
すげえ。いやなんかちょっと野波さんはチャレンジャーですねやっぱり。何か開拓とかそういう新規事業の立ち上げへやっぱり向いてるんですね。
いやー、それはまたちょっと違うかもしれないですけど
まあでもなんかこうチャレンジ精神というか、そういうのがこう活動的というかアクティブですね。でもね、やっぱりね、
活動的かもしれないです。はい、
ね、だからもういろんなところに行って仕事する、まあ日本と、今日は今月は日本にいるけど来月モンゴルで仕事してるよなんて言ってそうですもんね。
本当、あ、そうなったら嬉しいですね。
いいんだ、さすが、
はい、
素晴らしい、面白いですね、さすがですね、じゃあまあ今後はなんか日本の仕事だけじゃなくて、まあ、海外、まあまあ、もう言ったらモンゴルのね、はい、仕事とかできるとか、そういうのもいいですね、
はい、そうしていきたいなと思ってます。
じゃあちょっとモンゴルのこう新しい事業所とか立ち上がった時に、またラジオでモンゴルとつないで出演してもらいたいですね。
あ、その時はぜひ。
ねえ、面白いですね。
はい、
うわ、楽しみですね。じゃあ今後は日本をのみならず、はい、モンゴルでも活躍する可能性があるというような方ですね、
はい、
楽しみということで、もうあっという間、あともう3分ぐらいしかないですよ、時間。
あ、
ということで本日のゲストはエムリンク札幌の課長である野波理香さんに来ていただきました。野波さん、ありがとうございます。
ありがとうございました。
野波さん、ちょっとラジオどうでしたか？
いや、ラジオ緊張しました、やっぱり。
え、緊張しました？
しました、しました。
なんか会話してたらそんな風にも聞こえないですけどね。
いやー、なかなか緊張しました、
うん、なかなか
はい、
そうですか。でもあれじゃないですかね、全道を回って道の駅回ってね、スタンプ押すよりは楽でしょう。
ああ、そうですね
何と比べるんだって話はありますけどねちなみに、あの今、まあ、妻のね、はい、友行の里ですとか、まあ小規模の滝のホーム本郷の方とかでも、はい、利用者さんとかスタッフとか募集はされてるんですか？
そうですね、利用者さんは、うん、随時募集しております。
お、利用者さんは随時募集と、
はい、
いいですね。楽しい夏祭り前にぜひね、
そうですね、
来てほしいと。まあ興味ある方というか、どんな感じなんだろうって言ったら、見学も事前に連絡すればできるんですかね？
あ、大丈夫です。
はい、じゃあまあMリンク札幌で検索していただいてお問い合わせいただければと思います。
はい、
はい、そしてスタッフの方も募集は大丈夫なんですか、してるんですか？
今現在はまだしてないです。あ、
今現在はしてないですね。
はい、
まあ、じゃあちょっと興味あるよって方はとりあえず M リンク札幌で検索していただいて、どんなことやってんのかな、私もモンゴルで働きたいなって思ってる方、はい、ぜひチェックしてみてください、はい、いや、ぜひっていうか、まだモンゴル募集してるわけじゃないですけど
そうですね、
でもね、そういう人がいっぱい集まればなんかすごいことになるっていうか、いっぱい集まりすぎても困るけども楽しいですね。
はい、
もうモンゴルね、想像しなかった話になってきましたけども面白いですね。でも可能性は多岐にわたった方がいいですからね、はい、だって、
はい、
エムリンクオールディングスだからあり得るもん、サウナやったりフグの養殖やったりしてるから、モンゴルに一箇所だけに収まるわけがないっていう感じはしますからね、はい、どんどん海外進出してきそうな感じはします。いや、今日も楽しいお話、素敵なお話聞かせていただきました。野波さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、この番組は地域福祉をあらゆる角度から支援する M リンクホールディングスの提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたしました。それではまた来週月曜日お昼12時にお会いしましょう。さようなら。